おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は1月の第2週ということで、ありますが、先週はですね、今年の御言葉から福音とは何かということについてお話をいたしました。そして福音の持つ神の力ということについてお話をいたしましたが、今日はその続きで、あります。まず、今年の御言葉をですね、皆さんと一緒に、読みたいと思います。これはもう、暗記しておられる方も多いと思いますが、皆さんと一緒にお読みいたしましょう。はい。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。アメン。ぜひこの御言葉、まだ覚えてらっしゃらない方は覚えていただきたいと思いますけれども、福音というのは、良い知らせ、英語ではグッドニュース、ゴスペルでありますけれども、その、知らせということですから、言い方によっては一つの情報なわけですね。ただその情報がただの情報ではない、特別な意味を持つ、特別な力を持つ情報なわけですけれども、その中身は何か、福音の中身、その知らされている良き訪れの中身は何かということは、先週もこれもお話しいたしましたけれども、パウロがコリントの信徒への手紙の15章の3節から4節の中で簡潔にまとめております。私はあなた方に最も大切なこととして、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことですと。パウロがコリントの人たちに、あるいは他の人たちに伝えたこの福音、パウロ自身もそれは受けたものであると。それは次のことだと。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。先週お話ししたようにですね、この福音には3つの柱というか、3つの要素、大切な要素があるわけですね。第1番目の柱はキリストで、キリストのことであるという、キリストの事柄であるということ。イエス・キリストそのものが福音といってももちろん間違いではありませんが、私たちのこの世界にあまたある情報の中で、福音と呼べるものは唯一このイエス・キリストのであり、イエス・キリストのなさったことであり、イエス・キリストの教えであるということですね。そして二つ目の柱は、そのキリストが私たちの罪のために死なれたこと。ガリラヤのナザレ出身のイエスという人物がゴルゴダの丘の上で十字架につけられ殺されたということは歴史上の事実でありますけれども、その死は私たちの罪のためであったと教えていることですね。これが福音であります。ただ一人の男が死んだわけではない、これは私たちの罪のためであったということ、これが福音の二つ目の柱。そして三つ目の柱は、キリストは確かに死なれたけれども三日目によみがえられた。そしてケパ、ペトロですねに現れ、あるいは他の弟子たちにも現れた。間違いなくイエス・キリストはよみがえられたということ。そのよみがえられたことによって、彼の死は間違いなく私たちの罪をあがなったということが証明されたわけであります。ですからよみがえられたということも大切な福音の要素であります。キリストの死によって私たちの罪は完全に許されたという、を意味しています。 まあ、死は罪の報いですね。この私たちが死ぬその死というのは罪の報いとして人間に与えられたものです。イエス・キリストはよみがえられたことによってその罪の報いを受ける必要がなくなった、あるいは罪の報いが無意味になったということを示されたわけであります。この福音を私たちは信じることによってこの情報は確かである、その通りである、それは嘘偽りのないことであって、私はそのようでその通りであるということを信じる、そのことによって私たちは救われるわけですね。信じることによって救いをもたらす神の力を受けるのである。これが先週お話をしたこの福音の核というかね、一番重要なところであります。私たちは救われなければならないということですが、まあ、これも先週少しお話をいたしましたけれども、何からじゃあ救われなければならないのか、それは罪から救われなければならないということですね。罪とは自分を神の代わりにすることである。昨年から私はこの引用をジョン・ストットの言葉をたびたび引用してますけれども、自分を神の代わりにするということは本来被造物である私たちが創造主である方を本来ならば主人とし第一とすべきですけれども、それをやらないで自分自身被造物である私を主人とし第一とする、これが罪そのものであります。まあ、別の角度から説明すると、旧約聖書の律法ですね、それは神を愛し隣人を愛するということに集約されると聖書に記されています。さまざまな教えがありますけれども、結局神を愛し隣人を愛するということが律法の、まあ、全てであるというか中心であると。これに違反することが罪だということですね。神を愛し隣人を愛する、神を愛するとは創造主の前にへり下ってその意思に従うことですね。それが神を愛するということですが、それをしない、神の前に高ぶって自らを神とする、神を無視する、神をないがしろにする、それは当然罪であるわけですね。さらに良くないことはその神を利用する、それは大きな罪であります。また隣人を愛するということも大切な戒めですけれども、他人よりもまず自分が幸せになろうとする、あるいは他人の必要に無関心であるということも広い意味では罪なわけですね。そういうふうに考えていくと私たちは皆等しく罪人なわけであります。そして自分でその罪を処理することはできない、そのもう罪人である、まあ、言ってみれば溺れているわけですから、自分で自分を助けることはできません。唯一この福音、イエス・キリストが罪のために死んで三日目によみがえられたというこの事実を自分のものにするということによってのみ私たちは救われるんだ。でこのことは全ての人に必要なことです。もう当たり前のことなんですけども、この福音は全ての人に本当に必要だろうかと私たちは時々思ってしまうんですね。まああの人はあんなに幸せそうに生きてるんだから別に福音はいらないんじゃないか、あの人は、いい人だから福音はいらないんじゃないか、そう思ってしまいやすい。でもそうではありません。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないとパウロははっきり言っています。全ての人間は神の代わりに自分を置いてしまう、そういう性質を持っているわけですね。私たちは等しく罪人です。全ての人が 救われなければならない。自分を助けることも誰かを助けることもできないわけですから、そのためにキリストはこの世に来てくださって、私たちのために死んで、私たちのためによみがえられたわけですね。そのことを信じるだけでいいと、いや信じるしかないんですね。自分で自分を救うことはできないわけですから、信じるということが私たちが唯一できることであります。神様は世界一気前のいい方ですから、当たり前ですけども、この世界を作りになった神様ですから、私たちができる最も小さなことをもって、その神のなさる最大のことを私たちに与えてくださる。私たちがこのことを信じるだけで、神は私たちを救ってくださる。この信じた瞬間に救われるというですね、この不思議というか、まあこれは人間の言葉では十分に説明できないかもしれませんけれども、この神の救いは完全なんですね。神の救いは完全なんです。どういう意味で、2つの意味で完全なんですけども、一つはそれはどんな人でも救われるということです。どんな人っていうのは、そのもちろんイエス・キリストを信じた人は救われるわけですけれども、イエス・キリストをが十字架にかかってよみがえったあと、ね、そのイエス・キリストのことを聞いた人が救われるっていうのはもちろん当然ですが、実はこの神の目線から言うと、イエス・キリストが死んでよみがえる前の人も信仰によって救われているんですね。これちょっと分かりにくいことかもしれませんけれども、パウロはこのローマ書の中で信仰によって救われるということを一生懸命説明しています。その代表はアブラハムですけれども、アブラハムがなぜ救われたかというと、これは信じたから救われたんですけれども、でも彼が神を信じた、その神はアブラハムのために一人子を送って十字架にかけて殺し、よみがえらせた。だからアブラハムは救われたんですね。人間はこの時間軸の中にいるので、過去、現在、未来がありますけれども、神様の目からは時間軸はありません。ですから歴史のどこかの時点で一人子が十字架にかかって死んでよみがえったということが、この人間の歴史のすべてを網羅するんですね。これをすべてカバーするわけです。アブラハムが救われたのも、モーセが救われたのも、ダビデが救われたのも、彼らが神を信じ、そしてそのことによってまさにキリストの死と復活の恵みが彼らに及んだんですね。そのことを彼らは知らなかった。でもきっと彼らの罪は贖われるだろうという望みは持っていたわけですけれども、実際に起こったのは彼らが死んでからだいぶ先だったですが、だからイエス・キリストの十字架と復活によって与えられたこの救いは、アダムから最後の人にまで全員に及ぶということですね。またこの福音の完全性はどんな罪でも許されるということですね。いかなる罪でも許される。罪の重い軽いは神の前にはありません。あんなにひどいことをやった人でも許されるのか、あんなにひどい 人も救われるのかと私たちは思ってしまうかもしれませんが、キリストの十字架はいかなる重い罪の人であってもこれを救い得るものですね。そうでなければこの救いは不完全なものになってしまいます。そしてそればかりか、神は信じる者を神の子としてくださると約束されています。これは恵みの上の恵みであるとヨハネは表現していますね。罪を許されただけではない、神の子としてくださる。この神の子とされるということにおいて、私たちはまさに完全に神との関係が回復されたということを意味しているわけですね。でも今日はこの続きなんです。ここはまでは、まあ、先週までのおさらいなんですけども、いや一度信じたら終わりなのかという、 ちょっと変な言い方ですけど、マフィアもクリスチャンなんですね。多くの人は大体生まれてすぐに、別にここにマフィアの人がいないので言えてるんですけど、カトリックでは生まれてすぐに適齢といってですね、赤ちゃんの時に洗礼をするんですね。で、一回もう洗礼を受けちゃったら、もうそれで生涯、もう安全だと、もうあとは天国行くだけだから、あと何やってもいいみたいな感じがどっかにあるんですね、で果たしてそうなんだろうかと、あるいはどこかで一回信じたからもうそれで、まあ、先ほどの話だと信じた人はですね完全に救われるわけですから、信じました、あるいは洗礼を受けました、もうそれで、まあ、あとはよろしく、もう好きなように生きて、もうあの時信じたんだからもう罪許されてるじゃないですかと、神様ね、あと何しようといいじゃないですかと、そう私たちは思ってしまうかもしれませんが、果たしてそうなのだろうかというのが、実はその次の17節を読むとそうではないということがわかるんですね。一章の17節をお読みしたいと思いますが、福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。初めから終わりまで信仰を通して実現されるのですって書いてある。福音には神の義が掲示されている。神の義っていう言葉は、まあ、少し分かりにくい言葉ですけどね、義っていうと正義とかね、こう公正とか正しいことっていうふうに思いますけれども、神の義っていう言葉にはもっともっと広い意味がありますね。神の姿とか神のご性質とか、神ご自身を表すような意味もあると思いますけれども、イエス様も三条の水訓の中で、神の国と神の義を求めなさいと言われましたが、この神の姿ですね、福音に神の姿は掲示されていると、まさにイエス・キリストの誕生から交渉外、そして死と復活、この中に神の姿が表されているんですね。そのこと自体が非常に不思議なことだと思います。一人の人間の生涯が神の姿を表しているんですね。そんな人は歴史上にイエス・キリストしかおられません。一点の曇りもない、一点の過ちもない。そればかりか、神がどういう方かということを彼の生涯は表したんですね。福音にその掲示されているんだと、神の義が、それはもちろんイエス・キリストの中に、そして死と復活の中に神の義は掲示されている。そしてその神の義は初めから終わりまで信仰を通して実現されるって書いてあるんですね。この信じた者が罪許されるわけですけれども、でもそこから実は本当の意味でのこの救いが始まる。神の義が私たちの中に表されていく、この罪深いものの中に、この価値のない弱い愚かなものの中に神の義が掲示されていく、神の義が表されていく。私たちの生活を通して、言葉を通して、人生を通して、神がこういう方であるということが表現されていくっていうんですね。恐れ多いことだと思います。とてもじゃない、私みたいな人として神様の姿が現されるとかとても思えない。でもそうだっていうんです。初めの信仰だけではありません。初めから終わりまで、つまり生きている間、私たちが神様を信じて歩んでいくその生涯の中でですね、神の義が実現されていく。神の義が、まあ、この実現って表現されてるんですけども、これはまあ 聖書のもともとの言葉だとには実現するという言葉はないんですね。むしろ掲示されていくというか表されていく、隠されているものが現れるという言葉なんです。ちょっと話が少し前に戻りますけれども、その私たちの罪の性質というのは何かというと、この神の代わりに自分を置こうとすることですよね。まあ、分かりやすく言えば自己中心というか、自分が主となり自分が第一となっていくっていう、そういう性質をもともと持ってるわけですね。でイエス様を信じた瞬間に神様の側では救いは完成するわけです。あなたの罪は許されたと、ね、完全に許された。でも私たちのその罪の性質はなくならないですよね。イエス様を信じた瞬間に全く別人になるということはないです、ね、確かに大きく変わるかもしれませんが、もともと持っているこの罪の性質は変わらない。神の義ではなくて自分の義を表そうとしてしまう。神の姿ではなくて自分の姿がそこに現れている。しかしこのイエス・キリストを信じて歩むその人生の中に、信仰に始まって信仰に終わっていく、その神を信じる信仰を通して、このそもそもの罪の性質が作り変えられていくということですね。つまり私中心であったものが神様中心になっていく、私が第一であったものが神が第一になり人が第一になっていく、この信仰生活を通して、そういうこの私たち自分の力ではできなかったことが私たちの生活の中に起こってくる、私自身が変えられていくということです。それが福音の力なんですね。信じる者は信仰によって生きるというのは旧約聖書のハバククという旧約聖書の引用でありますけれども、正しい者は信仰によって生きると書いてあるんですが、正しい者はこの世では、正しい人はですね、その自分で考えた正しさを持って、それを守っていくっていう、そういうことにあると思うんですけれども、でも聖書は正しい人は信仰によって生きると書いてあるんです。正しい人は神を信じ、神を見上げ、神に期待して生きていくことによって正しい歩みができる。なぜかというと、本当の正しさは神様しかお持ち合わせはないからですね。神様しか本当の正しさがないわけですね。だから自分に頼ったり、この世の情報に頼ったり、考えたり修行したり、あれこれやったとしても、決して私たちは本当の正しさには至らない。唯一神を信じる、神を見上げて、神に導かれ、神によって歩むときに、この神の義が、ね、この正しいものというのはまさに神の義が実現されるということですから、それが起こるんだということですね。まあ、分かりやすく図にするとこういうことですね。なんか図にすると軽いんですけどね。この黄色いところはスタートですね。イエス・キリストを信じた瞬間に贖罪が完成します。罪は許されています。だから信じてすぐ死んだら死んでも大丈夫、ね、もうその瞬間に罪は許されてますから、イエス・キリストを信じて、そして義と認められています。義人、神との関係において私たちは義と認められている、神の子とされている。神様の目の前には私たちは正しい人と映っている。相当神様の目が悪いんですけど、悪いって怒られますけども、もう神の目にはそう見えているんですね。そして神のことされている。でもそこから信仰生活が始まっていくんですね。だから信仰はそこで終わるものではなくて、始めから終わりまで信仰を持って歩むことによって神の義が実現されていくんだと。で、神の義が実現されていくっていうのはどういうことかというと、罪から解放され、キリストの姿に変えられていくということですね。別の言い方をすると、まあ、様々な言い方ができるわけですけれども、 私たちがなぜ苦労するか、なぜ、罪を犯し、なぜ混乱し、なぜ不幸になるのかっていうと、最終的には自分を神の代わりに置くからなんです。結局はそこなんですね。結局はそこに全ての問題があるんです。そういうことを考えていくと、仏教の言う、ちょっと話が違うようですけども、解脱っていうのはいい線いってます。いい線いってます。結局解脱っていうのは自分から分かれていくというか、自分から離れていこうとしたんですね。それを目指したんです。でも本当にその自分を解放するということはできません。阿弥陀様により頼もうと座禅を組もうとできないんですね。イエス・キリストによるしかない。なぜならばこの罪を完全に許すことができる方はイエス・キリストしかないからなんですよね。イエス・キリストだけが私たちの罪の代わりに死によみがえられたから、この方を信じていく以外に私たちがこの罪深い自分から解き放たれていく術は存在しないんです。信仰に始まって信仰に終わ進んでいく、信仰に始まって信仰に終わる、信仰を通して実現するっていうのは、それ私たちが常にこの創造主であり救い主である神を見上げて生き続けていく中で、自分では気がつかないかもしれないけれども、神様が少しずつ私たちを解放して、この罪の力から解放して本当の自由を与えてくださる。本当の幸いを与えてくださるんです。ですから私たちはこの福音を恥じることなく伝えていかなければなりません。この今年の御言葉の最初に、私は福音を恥としないとパウロが言っているのはそういう意味です。私は福音を恥としない。なぜならばこの福音しか私たちを救いうるものはないからだと。他にあるんだったら持ってきてみろと、ね、パウロは言ってる感じですね。これしかないと、まあ、彼はもちろん、ファリサイ派の律法学者として旧約聖書を一生懸命守って律法に命をかけてきた。でも救われなかった。でもイエス・キリストに出会った瞬間に完全に救われて、そしてそこから本当の解放に彼自身が向かっている、そのプロセスの中にある。だから私はこの福音を恥としない、これを伝えているわけですね。恥とせずこれを伝えて、私たちはこの福音を恥としないならば伝えていかなければなりません。福音は全ての人に必要なものです。ただそれを信じるかどうかはその人次第です。信じるかどうかはその人次第だし、その人の時があるでしょう。でも伝えなければこの福音の恵みはその人には届かない。ああまあこの人いろ私より金持ってるし、なんか幸せそうだしうまくいってるから福音はいらないんじゃないかな、そんなことはありません。ああこの人は人生で苦労してるから福音が必要だろうなと、もちろんそうです。でも全ての人に等しく必要なんですね。その人が分かってるか分かってないだけから問題です。医者が必要なのは病人であるとイエス様もおっしゃいました。病気だと分かっていない人には、分かっていない人は病院にかからないわけですから。でもそういうことにかかわらず私たちは恥じることなく福音を伝えていく。何を今更この21世紀、キリストの教えだ死だ復活だか言ってるんですかと。でもね、間違いなくこの世界は福音を必要と、福音が必要であるということを悟っていきます。知っていきます。一時何か人類は少し科学や技術の進歩によって何か自分でこの世界を取ったかのように思ってきましたが、それが大きな間違いだったということにようやく気づき始めてる、ね、この自然が壊れて社会が混乱して もう人間の手につけられないような大きなお金のことにしても自然破壊にしても、ああなんて自分たちは愚かであったかとちょっとずつ思い出してきている。でも福音以外に人間は救われないんです。だから私たちはまさに今こそね、大胆に恥じることなく福音を伝えていきたいと思います。アメン。そしてもう一つは福音を生きていくということです。信じた瞬間に終わっているわけではありません。そこから私たちは福音の本当の恵みに預からせていただいている。信仰によって歩むときに神の力が私たちのうちに働いていくんです。福音は神の力であると16節にありますが、この神の力はまだまだいくらでも、念頭にもお話しましたけれども、私たちが知らない、理解できない、あるいは想像を超えた力として皆さんの人生のうちに働いてくるものです、ね、正月に私は皆さんにね、期待してますかって問いかけましたけど、期待してなかったら何も起こらないです。信じるってそういうことですから。神様はあなたに、あるいはあなたの家族に、あなたの隣人に、あなたのその住んでいるところに、あなたを通して信仰を通して何か新しいことをしてくださるはずだと信じて、これが信じるということですから、まあ去年と似たようなもんかな、まああんまり変わることなくぼちぼち、ね、家内安全商売繁盛で、そんなのはね、信仰の歩みじゃないですよ。つまらない、ね、信仰によって歩むということは神の力を解放するということですから。福音の力は無限ですから、ね、私たちはそれを信じている。信仰によってこの福音の力、神の力を解放してください。神様が皆さんにどんなことをなさるか、この創造の神の不思議を体験していただきたい。神様のなさることは美しいですよね。不思議だし力強いし、この間 Facebook に久しぶりに自分で投稿したんですけど、1日2回虹を見たんですね。車を運転してて、めったに僕福音あの Facebook に投稿しないんですけど、僕がたまに投稿したせいかコメントがいっぱい寄せられて、76人の人がいいねを載せてまして、それだけじゃなくて私も見たって写真がいっぱい出てですね、たまにはあげなきゃいかんなと思ってですけど、虹を見て思うことは何かというと、神のなさることは不思議で美しいということですよね。そうじゃないですか。人間のすることはね、まあ時に何かすごいなと思うことはあるかもしれませんけれども、美しくないです。必ず何かしっぺ返しが来る。神のなさることはなんと美しいか、ね、あの虹がこう空にかかるなんてことを、あの後僕もちょっといろいろ調べたんですけれども、厳密にはね、誰もまだ説明できてないらしいですよ、あれ、ね、一応理屈は分かってるらしいですけども、なんかプリズムの効果だとか光がこっちから来てとか言ってるけど、なぜあの水の、そもそも水滴ね、水滴一個ずつ見ても虹には見えないでしょ、まあ、あれが固まるとあの光の屈折かなんかでああいうものが出てくる。人間分かってないことはたくさんあるんですよ。でも神のなさることは偉大で美しい。私たちはそのことをこの福音を通してそれぞれに体験していきたいと思います。今年の御言葉、今日はね、17節まで含めてお話をいたしましたが、最後にもう一度お読みして終わりたいと思います。皆さんで一緒に読みましょう、はい、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。アメン。信仰によって生きていきましょう、ね、神様の力、福音を通して働かれる神の力を 皆さん体験していこうじゃありませんか。お祈りします。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたはこの罪深い血の塵に等しい私たちのために御子を送り、また十字架にかけて殺し、そして三日目によみがえらせました。そのことを通して私たちは罪許され、神のことされていることをありがとうございます。それだけではありません。この小さな器の中に神様は神の義を掲示しようとしておられる。私たちが信仰によって歩むならば、この罪深い私たちが作り変えられていくということは、なんと感謝なことでありましょうか。どうぞ私たちを通して神の義が表されてまいりますように、私たちを通して神の力が表されてまいりますように、神の不思議が表されてまいりますように、そして私たちが知らないうちに本当に自分の力が完全に神様の力に置き換わっていく、そんな瞬間が訪れますように。この世界は混乱し、またますます自らを苦しめていきます。今こそ福音が必要です。すべての人に福音が必要です。どうぞこのことを恥とすることがありませんように、大胆に福音を語り、大胆にクリスチャンであると宣言し、大胆に神様の恵みを求めていく年とならせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
御座にいます方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように、アーメン。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集う愛する方々お一人お一人と共に豊かに共なりますように。アーメン。
では今日の礼拝を終わります。ようこそおいでくださいました。前の方とご挨拶させてください。